ただいまから本日の会議を開きます。中川正広議員から本日の会議の欠席届が提出されましたので報告をさせていただきます。日程第一、一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。最初に1番、小黒博康議員。1番小黒議員。
また私が1番で質問させていることになりました。まずはじめに、6月10日、新潟県知事選が行われ、新知事が誕生しました。新知事は、住んでよし、訪れてよしの新潟を目指してと言っており、企業、農業、地域など、新潟でチャレンジする人を応援し、活力みなぎる新潟を目指すとも言っておりました。個人的には、原発問題をはじめとする、新知事の考えには、共感を持ち新しい新潟県にしてくれることを期待しております。その中で行政、当庁行政としてもできる限りの要望をしていただいて、住んでよし、訪れてよしの出雲滝になるよう今まで以上のご尽力をお願いしたいと思います。そこで今日の質問の空き家空き地対策についての質疑に入りたいと思います。一つ目の質問ですけれども、人口減少に伴い、空き家、空き地が各地で増加し、当庁においても課題の一つであります。出雲崎町、空き家対策協議会が設置され、今後対策が検討されると思いますが、町長は基本的な対策をどのように考えておられるのか伺います。
町長。
はい。小黒議員さんのご質問にお答えしますが、まず冒頭ですね。議員さんから今回厳しい知事選挙があったわけでございますが、その結果についてのですね、コメントをいただきながら、また私に対する要望もあったわけでございますが、まあ、厳しいですね、戦いでしたが、結論は出ました。私たちはですね、県民の選択を他としてですね、それを尊重しながら花積知事とですね、もう全力を挙げてですね、本当に今新潟県は地盤沈下が進んでいるわけでございますので、これをいかにですね、底打ちをさせ、向上させ、さらにですね、我が出雲崎町にもその一つのですね、波及効果を及ぼすか、これは大きなですね、一つの節目を迎えたと私は考えています。その意味におきまして、この選択についてですね、私たちは重く受け止めながら、全力を挙げてですね、頑張ってまいりたいと思いますので、また議員各位、町民各位にですね、熱烈なるご支援をお願いしたいと思うわけでございます。本題に入りますが、まあ、小黒議員さんですね、この空き家対策、本当に大きなですね、喫緊の課題でございますが、まあ、当庁におきましてもですね、本当に空き家、空き地等がございまして、町民の皆さんからですね、心を痛めて、この対策をどうするのかというようなご意見も出て、世の中における適切なるご質問かと思っているわけであります。こういう中におきましてですね、空き家対策の基本につきましては、まあ、本年度ですね、策定いたしますところの町の空き家等対策計画におきまして明らかにしてまいりますが、現時点でですね、私の考え方を申し述べてみたいと思うわけでございます。まず空き家対策につきましては4つですね、重点事項があるかと思います。第1点はですね、まずですね、やっぱりそれを所有する人がしっかりと管理をしてもらうことが第原則でございますので、まあ、適正な管理、活用をするということが前提となっておりますので、今後ですね、その空き家等についての詳細なる調査を進めながら、利用者に対してですね、この原則をなんとかご理解をいただいてですね、意識の高揚対応に図ってまいりたいというふうに思っています。第2点目でございますが、まあ、やっぱり、地域住民はもちろんでございますが、このですね、業とする民間業者との対応ですね、連携、これをしっかりとやっておかなきゃなと思っております。生活環境あるいはですね、いろんな人の犯罪行為も行われるわけでございますので、犯罪等も、まあ、起きうる可能性がございます。まあ、先般もですね、刑務所を脱走したですね、向島という小さな島でございますが、なかなかですね、逮捕に至らなかった、 その大きな原因はですね、あの調査をするまで1000件も空き家があったということがですね、捜査のネックになったということも言われておりますので、まあ、これは単にですね、環境とかですね、そういう問題ではない犯罪にもつながる可能性もございますので、これにつきましてもしっかりとですね、適正な管理、安心安全なですね、まちづくりを進めてまいらなければならないというようにまあ思っているわけです。まあ、あの第3点目でございますが、空き家等の利用活用の促進です。空き家等の利用活用を促進制度の制度やですね、相談体制をですね、構築する必要があるというように考えておりますので、まあ、あのそれでいきましても、本庁にいきましても倒壊とかですね、火災の危険性等が心配される危険家屋がございますが、これではですね、申し上げますような、まあ、犯罪を含めて生活環境に大きなですね、影響が及ぶわけでございますので、まあ、住民各位のですね、不安も大きなものがあることであります。これに対しましても、まあ、法律に基づきましてですね、迅速かつ適切なですね、対応をしながら、この問題を進めていく必要があるというふうに、まあ、思っておるわけでございます。現在ですね、住まいの町並み推進協議会、あるいはまた行政区長さんからですね、大変なご協力をいただきまして、全町のですね、空き家調査を実施しておりますが、来たる21日ですね、第1回目のですね、出雲崎町の空き家等対策協議会、これをですね、町民各位からも参考いただきまして、本格的な議論を進めながらですね、具体的にですね、この大きな問題の解決に図って、解決に当たってまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
1番、小黒議員。
はい、ありがとうございました。まあ、今、町長が4つの重点目標で言ったのは、まあ、本当にその通りだと思います。まあ、特に海岸地区は空き家がありまして、その所有者が、まあ、不明な家屋もありますし、その管理が、行き届いていないで、もう崩壊寸前の家屋も多々あります。まあ、その中でその、まあ、協議会が発する中で、どういう議論をされるのか、ちょっとこれからなんで、私も分かりませんけれども、まあ、その倒壊家屋がもし倒壊して、まあ、事故が起きれば、まあ、所有者の責任は当然だと思うんですけども、それをまあそういう国の空き家対策の推進に関する特別処置法等が設置された中で、まあ周り町民の方からするとやっぱり行政は何したんだっていう話も出てくる可能性もあると思うんですよ。そういった中で、まあまあ、極端なし、その今まあいろいろ町としても住資源の活用促進報奨もで空き家基地バンクに登録すると報奨金も出していますし、あと空き家 再利用活用支援事業補助金等で、まあその家屋 の家財道具ですかね、それの搬出処分に、まあ、2分の1で最高15万円という補助金も出している中でもって、利用されている方が少ないように私は思うんですけども、その辺どうでしょうか。
町長。
まあ、今小黒議員さんのご指摘にはですね、空き家対策特別措置法、これがまあ施行されたわけであります。この法律はですね、やはり行政側たちも責任を持って対応しなければならない。まずですね、今おっしゃるようないろんな危険家屋内ですね、倒壊、そしてですね、まあ、そこに被害が渡るようなところについてはやっぱり修繕あるいはですね、撤去というものについてですね、行政として強力にですね、指導しなければならないということはまず大前提です。でそこにおいてですね、なおかつ対応ができないということになってまいりますと、強制出向ということができるわけでございます。今まではですね、なかなかそのことができなかったわけでございますが、今度はですね、法律に基づいて手段を通しながら対応ができないとなってまいりますと、強制出向、まあ、強制出向ということになりますとお金もかかるわけですが、このお金についてはですね、もう必ずまたその所有者から 負担をしてもらうということに対するまた追跡もしていかなければならないというのはいろいろ問題がございますが、まずですね、やっぱりそういうまず危険箇所についての、手術をですね、私たちはしっかりと把握をしながら、住民の皆さんに心配されているようなことについての行政としてまず果たすべき義務をですね、しっかりと果たしていくべきだと私は思っています。次にですね、そういうその空き家地、空き家につきましても今皆さんからですね、ご努力いただきながら調査をしているんですが、単に空き家と申しましてもですね、本当にですね、活用できる空き家であるのか、あるいはですね、空き家として十分ですね、日常生活に耐えうるような施設なり環境がいいのかどうかということも含めてですね、やっぱり対応してまいりませんと、ただ空き家があるから、ここに空いてるから、これをどうするかというと、なかなか海岸地区をもし仮に考えますと、海岸地区におきましては、なかなか厳しい問題があるんですよ。だからそういう面におけるですね、空き家の中における再利用なり、あるいはですね、他からおいでいただいて住まれるような状況であるかということも判断というかですね、ある程度考察をしながら、本当に空き家としてですね、空いているんだ、空いているんだが活用の方法によってはですね、お住まいもできるし、いろんな皆さんから喜んでもらえるような環境にあるのかどうか、そういうものもしっかりとね、含めてやっぱり私は調査する。その上において空き家バンクもございますし、あるいはですね、所有者に対して積極的にアプローチをかけるということも大事だと思います。やっぱり単に私はそう思うんですよ。法律がある、組織がある、そして活動する、それだけじゃダメなんですよね。やっぱり私は常に申し上げる、そういうものを原点にしながら、基本にしながら行動していかなきゃならないんですよ。批判を受けます、起こることもあるでしょうが、やっぱ思い切ってね、行動していかないと、本当に100年赤字100年の男で全く徒労に終わる可能性がございますので、この空き家対策特別委員会も設けまして、町民の皆さんからご理解いただいてですね、内容調査を進めながら、現実的にですね、しっかりと活用方法を考えていきたいというふうに思っています。
1番小黒議員。
はい、今法律云々もそうですけれども、行動が大事だという所長の答弁、私もその通りだと思います。その中で今昨日の その空き家バンクですかね、当庁のちょっと調べて、昨日現在ですけど、全部で30件の登録がありました。で、空き家が17件、空き地が13件で、その中で、今現在交渉中っていう、物件が空き家が3件で、空き地が1件、ホームページの方、バンクの方に載ってました。その中で、30件という登録が、今区長さん内視を使って調査して、今町長言いますように、住めるか住めないかというのがまず第一の判断だと思いますけれども、30件という数が多いのか少ないのか私はちょっとあれですけれども、他町村を見るとかなりの数が載っているわけです。で、当庁もさっき言いましたように、その空き家空き地バンクのに登録 すれば、5000円の、報奨金を出しているわけです。で、その中で契約が結ばれると、また1年以上とか2年以上、定住が約束された場合、10万円ですかね、の報奨金を出すような制度になっておりますけれども、他にはないそういう、制度を持ってて、その登録が少ないように思うんですけども、どんなでしょうか。
町長。
はい、小黒議員さんの具体的なですね、今空き家バンク、私ちょっと数字でちょっと分かっておられて、今副所長に聞いておるんですが、現実的にはですね、現存する空き家が多いにもかかわらず、空き家バンク登録数の数が少ないというご指摘ですが、これにつきましては、先ほどから申し上げますように、やっぱり空き家バンクに登録をするにしてもですね、所有者の皆さんのご理解をいただいた中にですね、ご理解をいただいた中に登録しないとですね、町が勝手にこの空き家空いていますがどうですかというわけには参りませんので、 まあ、今申し上げますように、実際ですね、小議員さんのおっしゃるように、空き家の中で最もですね、また活用できるというところもあるんですよね。だからそういうところについては積極的に行政側としても、なんとかですね、アプローチしながらですね、まあ、一つご理解をいただいて、まあ、それは一つなり、いろいろ秘書に使われたりいろいろするんですが、まあ、具体的にですね、やっぱり協力していただいて、また秘書なり、そういういろんな、まあ、そういう、例えば東京泉岳の方も、先般もですね、SH を最低に大勢おいでになって、まあ、いろいろ懇談したんですが、非常に有意義だったんですが、まあ、その中においてもですね、やっぱり夏場なり、夏の最低にはぜひ、町に帰ってですね、住まいをそこにしながら、若干滞留しながらね、町民皆さんとも、まあ、一つ交流したいというような方もあるんですが、まあ、そういう観点からいたしましても、やっぱり空き家対策のですね、基本的な抜本的な対応、あるいは効果を求めるならばですね、そういう皆さんの利便性を図られるような施設を兼ね備えながら、恒久的にお住まいをいただけるような人からですね、その家なりを利用してもらうという方法も、まあ、やっぱりこれから旧態依然の今までやってきたんだからそうだと、だからそれに対してちょっと改善するんじゃなくて、やっぱり今こういう一つの大きなですね、うねりが出ておるわけでございますので、いわゆる人口減少はもちろんです、世帯総数も減ってきておる、これからさらにそういうものが進むということになってまいりますよね。今までのような、まあ、対策会議も立てるんですが、繰り返しじゃダメなんですよ。やっぱり基本的にこの時代の流れの中において、この伊豆の町の現状の空き家なり空き地をどう利用するかという、もっと一歩二歩積み込んでね、やっぱり検討していく必要は私はあると思うんです。そこまで来ていると思うんですよ。まあ、そういう意味ですね、まあ、ご指摘の点につきましても、よりですね、空き家についての、まあ、一つ活用ができるように、まあ、所有者なり行政としてもしっかりとまた対応してまいりたいというのを思っています。
1番奥野議員。
はい、まあ、その空き家の所有者はまああれなんで、まあ、その辺もひっくるめて調査して、行政の方としてもその所有者と、まあ、緻密じゃないですけども、できるだけそういうバンクに登録して、まあ、その空き家を解消するような方向で、まあ、検討委員、協議会も設置されますんで、そういう中でひっくるめて、そういう、検討課題で、まあ、行政としてもそういう、借地ないし売却の、方向性を、進めていっていただきたいと思います。でないと、まあ、本当にそのまま住まないで別荘にもなってなければ、まあ、どんどんどんどんそういう崩壊家屋が、まあ、増える一方だと思います。でそういう中でもって、まあ、その調査もそうですし、今バンクで登録されている中で、私もまあこうある程度、まあ、登録されているんで住める状態の家がほとんど、家屋については住める家がほとんどだと思うので、その中でもって、まあ、私も以前から町長にも言ったと思うんですけど、そういう、住めるところを町として、まあ、借り受けるないし、買い取りをして、そのまあ、リフォーム等でもって、そのシェアハウスですかね。で3月にはまあ中学生との意見模擬議会ですか、その中でも中学生の方からもそういう、海岸の空いてる家をリフォームして、その空いた U ターンの、人たちに、貸すとか、あとまあシェアハウスですかね、そういうふうなのができないかという質問も中学生の方からも、実際出てるわけです。そういうのをひっくるめて、まあま、以前私聞いたときにそういう考えは今ないっていうあれですけれども、今後そういう考えはあれでしょうか、ないでしょうか。
町長。
先般あれですね、新聞折り込みが出ましてですね、私もちょっと関心を持ちまして、ちょっと見せるときに寄せてもらったんですが、沢田でですね、古い民家がですね、リフォームされて、まあ、新聞広告、あるいはですね、道路に標識を立てながら、 ぜひ一つ皆さん見てくださいというようなね、物件が出ておりまして、本当に私はね、これは素晴らしいと思うんですよ。行政としてのですね、果たす役割の中におけるですね、確かに期待感というのは町民の皆さんがあられると思うんですが、行政として果たす役割というのはですね、ただ単にですね、空き家があるからリフォームして、さあ皆さんどうですか、金をかけて、どんどん金をかけて買い取ってですね、どうですかというわけにはいかない。やっぱり限られた財源の中において、まず基本的に進めなければならない政策というものがございますので、こういうものについてはですね、やっぱり先ほどの答弁をいたしておりますが、やっぱり地域の皆さんなり民間業者ね、こういう皆さんと大きくタイアップしながら、もうぜひこういう面についての皆さんもね、テコ入れをして、皆さんはやっぱりそれだけのノウハウを持っておるんですし、あるいはいろいろですね、企業上での付き合いもあるんだから、ちょっとお願いしたいというようなね、働きかけアクションをですね、起こしていくべきだと私は思うんです。そこにおいて行政としてどういうですね、やっぱりそういう業者に対する、それなりのですね、町としてのあれをするかどうかは今後の問題ですが、町が主体性を取っても全て空き家を買い取ってリフォームでさあどうですかっていうのは、ちょっとですね、これは私は不可能だと思います。ただし申し上げますように、そういう方向に向け入れられるように民間業者としっかりとタイアップをしながらですね、お願いもしているわけですが、そういうものを如実に今ちょっと効果が出ています。先般もちょっと報告を受けたんですが、アマゼンの方ですね、一軒を借り受けてしっかりとあれして3人とかお住まいいただいて、将来は船の釣り船をやりたいというようなことで今勉強しておられるというような話を聞いておりますので、伊豆の空き家の持てる地の利なりですね、環境というのを生かしながら、この空き家をですね、十分活用していただけるような形で今後進めていきたいと。行政としてもただですね、いやそれは行政のもう守備範囲じゃないんだと、そういうものではないです。やっぱりそういう基本的に空き家をどうするかというのは行政は全力を上げなきゃならないですが、特にですね、財政的なそういう支援全てを投入するというのはちょっと今の段階では無理だかなと思っています。
1番小黒議員。
はい、町としては無理だというあれですけれども、私考えるより他にいろいろな妻入りもそうですし、そういう、住宅のリフォームですかね、そういうのいろいろな助成金ないしを出してて、なんでそういうのができないのかちょっとあれですけれども、完全に町が 100% そのリフォームを出すとは私言ってません。そういうところを助成2分の1でも3分の1でもいいんで、多少なり助成すればまたそういうところを、そのバンク登録してあるようなのを、買い取って、そこに住もうかなっていう思う人も出てくるんじゃないかと思いますんで、今後、そういう方向も、考えて、空き家対策してもらいたいと思いますし、これ他の、空き家 の, その公的、行政としての公的活用でもって、県外でちょっとある中でいくつか私ちょっと調べたら、今町長は空き家は絶対町では所得できないって言いますけれども、他の町村では空き家を、町等で、取得して、その取得したり、借り受けたりして、そこを、その最低限リフォーム等をして、その地域 の, その、お茶飲み場ではないですか、コミュニティ関係でそう貸し出しというか利用してもらっている、ところもありますし、あと当庁も大門の町営住宅、かなり古くなってますんで、そういう建て替えないし、そういう理由でもってそういう空き家を、借り受けて町 の, その町営住宅として、今まで入っている、方に、代わりの住居じゃないですけど貸し受けをしているっていう、町村もあります。その場合は、その家賃と、その貸す方によってその家賃も高い家賃もあるし低い家賃もありますけれども、その辺をその家賃を助成して、その代わりの代替の町営住宅ですかね、そういうふうな感じで貸し合わせているところもあると思いますし、あと解体、等に関しても、これほんの一部ですけれども、なんか助成をしているっていうところもあるみたいですけど、詳細ちょっとわからないんであれですけれども、 さっき言ったように、まあ、解体するとやっぱりあの土地の固定資産税も上がったりしてくるんで、まあ、壊したいけど壊しされない、まあ、経費かかりますんでね、壊されないという方もおりますんで、その辺も十分考慮して、この今後 の、その空き家対策の協議会を、ねまあ、3回ですかね、4回ですかね、計画ありますけれども、やっていただきたいと思いますし、その会議の中身なんですけれども、私が、まあ、言うのもあれなんですけれども、ただどうする、ああするっていう話し合いじゃなくて、実践的にもう、こう、できる、どうやったらその一つでも空き家を解消できるかっていう、その現実味を帯びたような、話し合いをしていただきたいなというのが本心です。まあ、一応、任期3年ということを聞いてますけれども、その中で3年後にじゃあこうしようっていう結論を出されてももう遅いわけですんで、その都度のその会議の中でこうした方がいい、ああした方がいいっていう意見が出されたら、まあすぐに実践をして、まあその実践した中でまあ不備があればまたその辺は改善して、その空き家対策に当たっていただきたいと思います。次 の、 あの2番目の質問ですけれども、まあ、空き家の関連で、まあ、空き地になりますけれども、あの海岸でいうあの旧商工会の跡地、あと寄贈等で所有した町 の、 あの所有地が、いくつかあると思うんですけれども、今後どのような使い方を考えているのか伺います。
町長、
あの事前通告でですね、あのお話をいただいておりますところの、いわゆるこれ次だったかな、これ3番目か、あ2番目これだ、今これだな、あこれだな、はい、あの事前通告いただいております商工会跡地の、まあ、あの活用ということをどう考えるかということの、まあ、あの質問をいただいています。これにつきましてはですね、あの金がねですね、私たちもあの土地をですねどのように活用すべきか、まあ、いろいろなご意見がありました。まあ、あのただしですね、ちょっとその裏手のですね環境、いわゆる治水管、あの砂防環境がですねまだまだ終わっておらないということですね、あの工事が終わらないとですね建物を建ってしまうと工事ができないというような観点からですね、県にご要望を申し上げたわけでございます。ようやくですね、今年度その事業が完了するという予定になっておりますので、本格的にですね環境、あるいはですね地滑り環境等々の安全も確保されますので、改めてですね仕切り直しで、まあ、今のまた税要請流れをしっかりと踏まえながらですね対応してまいりたいというふうには思っていますし、さらにあのさらにですね、まあ、決算書で示しておりますが、今、出雲崎町がですね、所有している土地46万2000平方メートル、そのうち宅地がですね、約3万5000平方メートルあるわけです。これはですね、公共の用地に供する見込みがない場合はですね、適宜、売却なり貸付等を行っております。売却した土地につきましては直近5年間ですね19件、現在貸し付けておる土地は28件となっております。しかしなおかつですね、まあ皆さんご承知のようにあの高島邸なりいろんなところがですねまだご批評いただきながら建物もあり活用どうするか、あるいはですね、あの妻たっていう、あるいはですねそのという宅も壊しました、さら地になりましたね、まあ、それをどう活用するかはいよいよこれから本格的にですね検討してまいりたい。現在そういう物件につきましてもですねいろいろな申し込みもいただいておりますが、やはりですねその場所場所によってですねやっぱり町として将来的なですね活性を図るためにおいてはですね、ただ土地上にただですねそこにまあ、何か建物で工業をやってもらうということだけは万能じゃないと思います。 確かに私の申し上げているんですが、その土地なり、あるいは建物をですね、引き取り売却してですね、まあ、ある程度また町にも還元をされる、そこに内側、まあ、ただするそのことによってですね、その中心街にいろいろな影響が出ると困ると、私はそれを思うんですよ。お金や物ではお金や何かで解決できない、将来的にこの地域をその場所を活用した地域の活性化をどうするかと考えた時には、三崎のですね、単なるお金や物では解決できないと私は申し上げている。もう少し慎重にね、時間をかけてもいいが、せっかくの土地をね、どう活用できるか、安易にただ売り場よし、ね、もう貸して利用してもらえばいいと、そういう私のものではないと私ちょっと申し上げているんです。ただし今こういう問題が大きなクローズアップされていますので、案にですね、そういう対処交渉を申し上げるのではなくて、できるところは貸し付けをしたり、あるいはですね、活用するお願いしたいという場合には、場所によってはすぐ売り渡しをすると、まあ、そういう方向で進んでおりますので、その場所なり物件なりのですね、活用方法についてはですね、やっぱり町の将来で100年の体系に立ってことを進めるというのが私の考えです。ただその場でそれを売ってしまえば諦めなくなる、ね、土地も誰かが使用する、そういうものじゃないと私は申し上げています。まあ、そういうことについて皆さんからもご理解をいただきたいと思っています。まあ、さらにまた今小黒議員さんがおっしゃったように教育が出る、ただ単なる議論会議のための会議ではない、その通りだと私は思うんですよね。やっぱり申し上げていますように、今小黒さんがですね、ケースバイケースのいろんな個々の問題を取り上げられました。やっぱりそのケースバイケース、個々それぞれのですね、それぞれの新潟県なり、あるいは他県のいろいろで成功しているで失敗した例がもう私は見ているんですよ。そういうものを具体的に取り上げてね、やっぱりより効果的に、より実効性のあるものをしっかりとですね、協議会として、まあ、選択をし、そして提案をしていただいて、ギャラの皆さん、あるいは町の皆さんをご理解いただいて事業を進めるというのが私は大事だと、おっしゃるとおりなんです。まあ、そういう意味で今小野さんがね、いろんなケースのお話をされました、そういうものは十分参考に、こういう例もあるんですよ、こういうこともあり得るんですよというものを十分ですね、加味しながら、もう実の上がるですね、教育会にしていかなきゃいけないと私は思ってますので、まあ、一つそのようにまたご理解いただきながら、また随所ですね、現の皆さんにも内容等を報告をしながらご意見を受け取ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
1番小黒議員。
はい、今九州公開の、件で出ましたけれども、まあ、裏山の地産工事が、まあ、今年で完了するって、まあ、そういう問題があるんで、まあ、今まで空き家っていうのもありますし、まあ、私以前聞いたのは、まあ3号に震度の坂の拡幅等ので、まあ、立ち退き等で、まあ、大害地として開けておくんだっていう話も聞いたこともありますんで、あれですけども、まあ、その352の拡幅も、トンネルじゃなくても山の方、多分さんが、まあ、移動というかして拡幅っていう形でもってなったわけなんで、現実その立ち退き等がなくなるんではないかなという考えで、まあ、そうするとその商工会のその跡地がね、相手代替地として予定したところが空いてくるんで、まあ、私はそこに、まあ、そのさっきも言いましたように大門の町営住宅も古いですし、その一人でも多くの方がこの町に住んで定住してもらうような、そういう町営住宅ですかね、そういうふうなのを建設するのも、まあ、一つの手ではないのかなと、まあ、こっちの山の方はまあひまわり住宅団地だとかなんとかして、まあ、海岸でもその若者世代 の住宅なんとかありますけれども、もっとそうやって町の方でまあそういうのを作れば、まあ、逆に来る方も町営なんでっていう感じでもって、まあ、安心というかね、してももっと来てくれるんじゃない、まあ、逆にいい町の PR にもなるんではないかなという私は考えて、おります。で、まあ、今町長の答弁の中で、まあ、最後の質問の3番になりますけど、まあ、土地 の利活用を目的とする町有地の、売却賃貸対応するなどの考えはないかという質問を3つ目用意したんですけども、まあ、今町長の答弁で待って、その必要性があればまあ売却云々も考えて、貸し付け等もしているということであれですけども、 まあ、その中でもって、またこの事例というかなってあれなんですけども、3月に、まあ、あの別の、イノシシの加工施設でもって栃木県の中川町というところに、まあ、行政、政務調査視察行った時に、私ちょっとあの中川町ってどういう町か調べた時に、ここもまあこのその空き家対策の、まあ、事例なんですけども、その町有地の空き地を、まあ町で宅地造成して、その宅地を、無償で土地をあの提供、でここは20年間 無償でその土地だけですね、無償で提供してるっていう、その対策ですか、高出の里っていうそういう、事業というか、で一人でもまあ多くの方を呼ぼうと、しております。面積的には1ヘクタールで、区画数が10区画造成して、無料で20年間無料で貸し出ししているそうです。で私ちょっと問い合わせてみたら、まあ、今現在ですけども、10区画中がのうち、まあ、2区画がもう埋まったというか、あの土地を借りて自分でまあ住宅を建ててあの住んでると。で一区画を、まあ、町の方で、その住宅を建てて、そこはその体験住宅っていう形で、1泊1000円って言ったかな、一人で、あのその中川町に住んでもらうような体験 の住居を作って、今やろうとしていると。でその20年後はどうなるんですかっていう、を聞いたら、まあ、ちょっと20年ってまだ先のことなんで、20年後その土地を売却するのか、それとも賃貸にするのか、無償で、くれるのか、そこまでは結論出てないっていう話ですけども、まあ、そういうふうなのも、まあ、一応事例というか、まあ、出雲崎も正直田舎で、まあ、その土地がもう余ってますんで、そういうことも、まあ、いいのかなっていう私個人の、考えております。でさっきあの協議会ですけども、あの全然別で、あのなぜその話し合いだけで協議会を設置して話し合いだけで、してほしくないかっていうのは、あの、まあ、私あの以前その、今はまあひまわりハウスあのが台も立ってますけども、旧 JA の跡地の検討委員で、私もまあ委員として、結構の時間会議させてもらって、まあ、やったわけですけども、まあ、最終的にはまあ各委員会でこういう提案っていうのを出したんですけど、最終的にはやっぱりああいう住宅、町営住宅というかね、が立ちました。だからまあその長い年月をかけて各皆さんが話し合いして結論というか、こういう方向性でっていう、提案を行政に出しても、やっぱりその提案がまあ無になるというか、何のためにこれだけの長い間あの話し合いというか会議をしてねっていうのが、まあ正直私がその JA の跡地の検討委員の時に、終わった時点で、感じました。でそういう面もひっくるめて、やっぱりその委員の方から出た意見はを少しでもこう取り込んでいただけるような会議にしていただきたいっていうことを、お願いしたいと思います。で最後、まあ、あのあれですけども、少子高齢化 で人口が減少している中で、この出雲崎を いかに PR して、先ほど言いましたように、住んでよし、観光等で、訪れてよしの町になるように、住宅団地の造成だけではなくて、いろんな方法で一人でも多くの方が、移住定住し、観光人口も増えるような、空き家空き地の、利活用を要望したいと思います。またあの協議会においては、先ほど言いましたけれども、設置して話し合うだけではなくて、すぐにでもできる意見を出していただき、 実行改善をしながら、最終的な対策を考えていただきたいと思います。終わります。